皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ちょっと一日天気が悪かったですけども、この時期は田植えの時期でもありますので、まあ我々っていうか私なんか農業やってませんのでね、雨が降るとなんか雨かってな感じがしますけど、まあ稲なんか育ってる人はね、この時期は田植えの時期でもありますし、水が必要な時期でありますよね。適切な間隔で雨が降るっていうのは本当にいいことで、日本は周りに、海ですので、それのおかげでですね、定期的に雨が得られると、大体はですね、日照りが続いてお百姓さんが困ること、昔はあったんですけど、今はありませんので、自分のことだけ考えずに、自分がご飯食べてるのに、稲を育てるのに必要な、まあ今頃とかですね、もうちょっと前かな。それから、また梅雨の時期とか、雨を歓迎しなきゃいけないという時もありますんで、まあ、つくづくそう思いますね。で、この温暖化、明るい、まともな温暖化ということで、明るい環境問題でまともな温暖化ということで、この3回目になります。で、1回目は主に歴史的に地球っていうのは気温がどういうふうに変わってきたかという話ですね、中心がですね。2回目は地理的ですね。例えば温暖化してくると、今は第三氷河時代なんで、石像直下にほとんどの動物植物がいるんですけど、まあ地球が普通に暖かくなってきますと、大陸の方にずっと北の方にですね、動物が移動してくるんですね。今は寒いので動植物が移動して、石像直下にいる。だから僕らはライオンだとかキリンだとか、そういったものがみんなアフリカとかですね、そういうところにおりますし、それから植物が繁茂しているのもアマゾンとかインドネシアっつった、やっぱり赤道直下が多いんですね。これはまあずっと今の氷河時代がもう3000年も続いて、3000万年も続いておりますんで、まあ長い間に動物が移動して今は赤道にいるってことですね。で、いよいよCO2 でなぜ温暖化するかという話をしようと思っておりましたところ、いろいろ私も今度これを書いてですね、このひばりクラブをやってるおかげで、まあ僕もですね、普段ぼんやり考えてることも、やっぱり人に話す、もしくは講義をするなんていう時は、やっぱりもう一回よく考えますんで、自分自身もいろいろ考えるわけですね。まあ、大学生、特に僕の場合は、物理の学生とか化学の学生に講義してたんで、どうしても CO2 がどうして温暖化の原因になるかとか、太陽の熱が地面に反射して上空に上がったものがもう一度 CO2 にどうやって捉えられるのかとかね。まあそういう物理現象みたいな話をすることが多いんですけども、今度初めて普通の人にきちっと温暖化を話そうというふうに思って3回目になりますとね、いやちょっとおかしいなと思いましたね。っていうのは、私ちょっと前に本当の話っていう YouTube の番組をやってるんですけども、その時に財務系のですね、ニュースがありまして、貿易関係で通貨がどのように使われるかということですね。まあ、普通の人は貿易の時に通貨がどう使うかってそれほど関心がないわけですね。まあ、日本に住んでると全部円ですから。しかし、まあ、日本の円を払って相手の国が円が通用しなかったら円で受け取ってもしょうがないんで、およそドルなんですね。まあ、大体、統計を見ますと、大体全世界の貿易のうち半分ぐらいがドルで決済されていて、あとはまあ、ユーロで多少決済がある。まあ、最近では中国の元も使われてはいるんですけど、これいろいろ問題があって揉めてるところですね。で、さらにスワップなんかになりますと難しくてですね、なかなかいけないんですが、そういう法則があるわけですね。で、僕はどういうふうに説明しようかと思ったんですが、その時に私は普通の人はね、あまりこういった貿易の時の通貨の問題ぐらいのことは、まあ、おそらくあまり知らなくていいんじゃないか。このニュースは、このように考えた方がいいんじゃないかってことで、そういう難しい経済問題の時には、むしろ株価とか、通貨の円とドルの関係とかね、そういうものに注目した方がいいんじゃないかと。日本の経済にものすごく大きく影響する問題であれば、やっぱり株価が下がる、もしくは悪い時は下がる。だから今みたいに株価がね、イラン戦争があるにもかかわらず、株価が6万円を突破しようと。いうような状態の時は、まあ、5万2000円とか3000円のものがね、どんどん上がって6万円になってると。かたやイラン戦争がまだ続いてると。日本に来る 原油もおぼそ、なんかしっかりしてないというような時にね、株価がやっぱり6万円っていうのはやっぱりこういう時には参考にした方がいいと。つまり分からない経済問題を経済の専門家になろうと思ってもなかなか難しいんですよ。で、そこでごまかされるんですね。まあ、専門家で、たちの悪い専門家と言いまして必ず。まあ人間社会って必ずたちの悪い人がいるんですよ。そのたちの悪い人に引っかかるってことは非常に自分の人生にとって損害ですよね。ただ、たちの悪い人、嘘をつく人がこの世の中にいないようにするってのはまたこれ難しいもんですから。ですから、まあ一応ですね、たちの悪い人が世の中にいるということを承知してですね、そして自分のまずはわかる範囲で、いろんなことについて理解するというのがいいんじゃないかというふうに思ってそういう解説をしました。株価とかそういったもので判断するとこのニュースはこういうふうに読めるっていうようなことをちょっと言いました。で、この温暖化はまさにそうでですね、温暖化の説明で CO2 がなぜ温暖化になるかとか、海流の流れがどのように地球の気温に影響するかっていうようなことは我々専門的なんですね。まあ、特に熱量計算とか電熱計算なんかがちょっと必要なものとか、気象学に対する知識とか、まあ、それからこういう熱の出入りに関する大きな流体的な方程式ですね。有名なのにナビエストークス方程式とか、まあ、そういうのありますし、そういった熱量計算をするような式を今まで使ったことない人が、突然 CO2 で温暖化するかどうかっていう説明聞いてもですね、玄人に騙されるだけなんですよ。で、そういうことで僕は、実は、一つは歴史、これ、今までの地球の気温というのはどうなったか。まだまだ、第1回だけでね、わずか20分ぐらいで説明しただけなもんですから、まだまだ説明がまだ行き届いてないんですね。それはもう仕方ないんです。地球の歴史における気温の変化って言ったら、まあ、やっぱり2時間ぐらいは聞いていただかないとダメなんですね。例えば、寒くなる方だったらいっぱいあるんですね。例えば中世代から新世代に移るとき、だいたい時間で言えば6500万年前なんですけども、恐竜が生きてて、まあ恐竜がだんだん減ってはいたんですけど、メキシコに、隕石が落ちる。それで気象が大変動しますね。もちろん気象以外にも変動するんですが、ものすごいその塵が空に舞い上がって、まあ、太陽の光を遮るんですね。雲もできますし、塵自身もできます。それでその後何万年か非常にこう寒い時期が続いたと。それは太陽の光が届かないわけですね。こういう時って時々ありまして、最近でもピナツボ火山なんかが爆発してですね。それでその火山灰で、火山灰というか煙ですね。火山から吹き出してきた煙で太陽の光が散乱されてあまり地上に届かないということで気温が下がるというようなことも、まあ、もう20世紀に起こってるぐらいですから、しょっちゅう起こるんですよね。まあ、そういったこともありますけど、そういうのを全部説明するわけにいかないわけなんです。で、それ第2回目はですね、もしも気温が、今の気温が暖かければ、まあ、熱帯に今住んでいる動物植物、ほとんど動物植物、今、熱帯に住んでるんですけど、それは今が第三氷河時代だからなんですね。地球っていうのは本来は、なんで今が氷河時代なの、こんなに暖かいのにと思われるかもしれませんが、地球と太陽の関係でですね、地上には氷がない時が標準なんです。だからそれは無氷河時代って普通言わないんですけど、で、氷河時代が時々来るんですね。なんで氷河時代が時々来るかっていうと、それはやっぱり、地軸の傾き、地球の傾きとかですね、太陽の関係とかですね。まあそういったもので、まあ、周期的に氷河時代が来るわけですね。まあ本当はもう少し第4次か5次かもしれませんけど、昔の氷河時代っていうのは、きちっとわからないですね。ですからまあ地質学とか地球の古生物学なんかから見ると、今度が第3回、今がの氷河時代が第3回ではないかと。考えられるっていうぐらいの不確かさもあるんですね。ということで、実はこの3回目はやめましてっていうか、CO2 による温暖化、もちろん温暖化他にいっぱいあるんですね。原因が、例えば空気中に CO2 だけじゃなくて、CO2 よりか吸収、熱の吸収が多いとか少ないとかいうことを言えば、水蒸気なんかもそうなんですね。水蒸気なんか非常に大きな影響があるんです。そうすると、やっぱりそれを理解するには、きちっと計算しなきゃいけないんですよ。 誰かが CO2 によって温暖化しますと、よくまあ NHK とか朝日新聞がグラフを出しますけど、あのグラフは IPCC っていう政治、あれ学会じゃないですからね。学会っていうのは学者が自由に参加できるものをもって学会っていうわけですよ。そうしないと、学会が変なことになりましてね。朝日新聞の好きな軍国主義とかそうなるわけですよ。学問ってのは常にそういう政治とか、儲けとか、軍事とか、そういうものから離れてないと、学問っていうのは正確にいきませんから。ですから、学会と日本の学会っていうのは、誰でもきちっと、所定の学会費を払って、学会の規則を守れば、誰でも思想によらずに加入でき、そして発表もできるんですね。だから時々変な発表もあるっていうけど、それ変な発表っていうのは、やっぱり人間がズルをしたり嘘ついたり、儲けようと思ったりするからね。やっぱり、学会もそういうものはしょうがないから発表してもらうというふうにはなってるんですね。変なっていうのを誰かが決めるようでは、やっぱり学問っていうのは通じないんですね。ですから、CO2 による温暖化のメカニズムっていうのを普通の人に説明すると僕ちょっと良くないんじゃないかと思いましたね。やっぱり、先ほど言ったように、地球の気温の歴史だとか、それから、なぜ動物は今熱帯に多いのかとか、そういう普通の人が理解できる説明を、やっぱり学者は心がけなきゃいけないなと。専門領域に引きずり込みますとね、何とでも言えるんですね。ですから、今日放送法って書いてるのはどうしてだ、その3。今日はまともな温暖化、その3放送法と書いたのはなぜかって言いますとね、これは、放送法には、の第4条ですけど、まあ4つあるんですけどね、1、2、3、4って4つあるんですけども、まあ3番が、まあ1番、2番はその政治的なこと書いてあるんですけど、3番が事実を曲げないで放送すること。これは当たり前ですね。今の NHK とか朝日新聞みたいに、自分たちでわざと事実を曲げようとしてるんですね。NHK は政府に NHK の予算を認めてもらう、その前提で言ってると思うんですけども、僕が調べたところでは NHK に女性のですね、女性男性全然区別しませんよ。女性の人で何か国際的な関係を重んじて、つまりヨーロッパが温暖化言ってるから、それに合わせなきゃいけないっつって NHK でどんどん温暖化の放送してると、僕に教えてくれた学者の先生がおられます。その先生は非常にまともな人なんで、まず嘘つくことはないと思いますね。だけども、その NHK の放送っていうのは、ヨーロッパの真似をしろって書いてるわけじゃなくて、やはり日本国民に正しい情報を伝えるのがいいと思いますね。よく女性はですね、真面目な人多いんですけど、そういう人もいるんですよ。なんかヨーロッパがこうだからこうだっていうのね、そういう人もいるんですね。ですから、まあ男にももちろんいますけど、女性の場合はそういうのに取り憑かれた人っていうのはもう、本当にそれだけ言うっていう人がいましてね。まあそういう人だと僕は聞いております。だからやっぱりそれはダメですね。もう一回僕はひどい目に遭ったことあるんですね。コロナウイルスが流行った時に、ワクチンを打つかどうかっていう話が随分ありましたね。まあ結果的には今の整理では、ワクチンを打てば打つほど、コロナウイルスによる死亡者が増えております。事実としてはもう終わりましたからね。3年間のコロナウイルスの流行期間中のデータを見ますと、これデータですよ。全然、信釈しておりません。NHK が報道してたものでもですね、ワクチンを打てば打つほど、コロナウイルスによる死亡者は増えておりました。で、それはそういう可能性が高かったんですね、最初の時に。だけど、それを最終的に決めるのは政府とかそういうとこですから、まあ、私がそこで指摘したのは、別にコロナのワクチンが危ないと私は一回も言っておりません。僕は反ワクチン派学者で、皆さんそう言ってますけど、全然そんなこと言ってません。私は日本で治験が済んでないワクチンを使うというのは良くなるか悪くなるかわからないから慎重にやったらいいと僕が言ったのと、その2020年の2月の8日ぐらいでしたかね、東京都医師会が非常に素早くコロナウイルスが流行り出した前の年の10月の末か11月かな、11月頃から東京都の医師会は調査委員会を作って、現地の調査にも行かれたと思いますが、論文なんかをきちっと整理して、その結果を2月に公表したんですよ。僕その東京都医師会の報告書を読んで、 大体それに沿ってテレビで発言しておりました。なぜかっていうのも、その報告書はきちっとした報告書で、事実もきちんと記載してあって、結論としては現在はそれほどはっきりはわからない。新しいね、コロナウイルスの風が流行ってまだ2ヶ月ですから。だけどその範囲での結論が書いてありまして、このコロナウイルスの風邪はインフルエンザと同じ程度か少し軽いぐらいと、特別に何かする必要はないというような結論が書いてありまして、もちろん医学ですから、またそれが進行してきたり、変異株がものすごくできますからね、どんどんどんどんウイルスは変異しますんで、そうなって強力なウイルスが出てくるかもしれませんが、その年の2月の初旬までの結論では、インフルエンザと同等かちょっと弱いぐらいという専門家の東京都医師会の公式な発表がありました。これは後に政治的な圧力と言われておりますが、消されております。それで私がその報告書を読んでですね、その年の4月ぐらいからそういう発言をしだしました。そしたら早速ですね、なんか真実を明らかにする会とかいうのがね、NHK の退職者だったか、それから毎日新聞とか朝日新聞とかそこら辺がですね、グループを作りまして、そういう僕みたいに異論を述べてる人をやっつけようっていう会ですね。地上波が正しいんだということを明らかにするための会を作って、それをガンガンやり出したんですよ。それで私がそのワクチンは注意した方がいいということを、ワクチン注意した方がいいってなくて、僕はそのままですから、まあ、インフルエンザと同程度もしくは少し軽い程度という風邪ならば、やっぱり、検査してちゃんと日本人、これ、イスラエルにはデータがあったんですね、当時。だけど、イスラエル人と日本人と違いますからね。特にワクチンはですね、すごく難しいんですよ。というのは、普通の薬はですね、例えば簡単な薬ですと、なんかこう、細菌とかウイルスにかかったと。それをやっつけるっていう、そういうんですから、検査でも、検査っていうか、実験でもわかるんですね。例えば、簡単に、例えば、ペニシリンの発見の時はそうですけども、青カビがついたものには、細菌が周囲には生えてなかったっていうことが、ペニシリンの、抗生物質ペニシリンの発見の歴史ですけども、大体そうなんですね。1対1なんです。要するに、細菌とかウイルスっていう悪いものに対して、薬っていういいものを、こう、シャーレで見ると、そうすると、その細菌が弱い。まあ、その場合は、ペニシリンの場合は、細菌の細胞膜を合成するのを阻害するっていう効果なんですけども。まあ、そういうふうに、こう、一対一で非常に明瞭なんですね。ところがね、僕はね、ワクチンの論文は随分、論文というか本ね、こんな本があるんですけど、そういう本をね、だいぶ読んでたんですよね。まあ、普段から知的興味があった。そしたら、ワクチンはね、一対一じゃないんですよ。もちろん当たり前ですけど。細菌がいてこっちに薬があってなんていうもんじゃなくて、人体がどう反応するか、人体の免疫機構がどう反応するかっていうのをコントロールしますからね。すごく難しいんです。全然民族によっても違うし、それから年齢によっても違うし、いろんなことが起こるわけですね。例えばまあ、普段のインフルエンザってのは子供に死亡者が多いんですけども、今度のコロナワクチンは老人に死亡者が多いんですよ。一応のその理屈付けはできますけども、そういうふうに一つとすごく違うんですね。で、それも指摘したんですが、向こうはNHK と朝日新聞と毎日新聞がなんかそういう大手で、自分たちの報道が正しいんだと、間違いがないんだっていうことを証明する別組織作ってやってますからね。結構私みたいに個人で対抗するの大変なんですが、それで僕のやつをものすごくやってきたのがいて、それを調べてみたら、実にびっくりしたことにね、理科系の人はないんですよ。全然科学も医学も何にも知らない。しかも住んでるところがカナダかなんかの、そこに住んでる35歳ぐらいの女性の、なんか、経済かなんかの人でしたね。その人がそれじゃあなんで僕のやつを非難したかっていうと、日本に来たか、それとも手紙でやったかは知りませんけどね。メールでやったか知りません。日本の国の、機関の試験所に聞いたら、武田が言うのはおかしいって言ったっていう、それを拡大して、自分が考えたみたいにして書いてるっていうことでね。あの人今どうしましたかね。やっぱりいくら35歳の女性でも、やっぱ反省してもらいたいですよ。こういうことやっちゃいけないんだと。ね。なんかお金もらったんでしょうね、多分。それしか考えられませんが。名前を言って出てきてほしいですよ。やっぱりね、人間っていうのはそういうこう、正直さが必要ですよ。正直さが。 間違ったら間違ったってごめんなさいと、どういうことで間違ったかって言わないとね、日本国良くなりません。ということで、まあ、放送法っていうのは、結局、第4条に書いてあるように、まあ、事実を曲げないで伝えること、これは当たり前。だけども、意見の違うようなやつとか考え方がいろいろあるものについては、多方面の多角的に報道することって書いてあるんですね。だから、それは何を僕は今言ってるかっていうと、地球の歴史、気温の歴史ですね。それから、今の気温の動植物がどこに住んでるかとか、それから尾瀬沼の植生だとか、南極の氷の同位体の検査とか、いっぱいね、参考になるものあるわけで、それを全部報道しないで、IPCC がこう言ってるから、あんたこれを信じなさいなんてね、これ政治の世界ですよ。ですから今日ね、何を言いたいかったら、まあ放送法に多角的に報道することっていうのは何を言ってるのか、僕 NHK の人知らないんじゃないかと思うんですよね。学問やってないと思うんですよ。なんか多分大学出て NHK に就職したようなポンコツの人がね、なんか、その職に就くと偉そうな顔してやってんじゃないかと僕思うんですよ。やっぱりそれいけないんですね。やっぱり僕もいつも反省してるんですよ。つまり何かを論ずるときには、自分が論ずるに足るだけの知識も経験もあるかっていうことを一応考えて、っていうのは、私がブログで話すことは人に影響することはありますからね。やっぱり人に影響するときに人嘘、普通に嘘言っちゃいけない。特に公共性があればあるほど嘘言っちゃいけない。それが放送法第4条で言うですね、事実を曲げないで伝えること。それから意見がいろいろあるときは多角的に報道すること。これがしっかりと放送の法律として書いてあるんです。だから、まあ、朝日新聞はテレビ朝日ありますけどね。NHK は放送ですけど。特に放送の場合は、一回言いましたけど、順序通り聞きますからね。新聞だったら開けましてここだけ見るってことできますし、それから定期購読じゃない本なんかだったら本を買うかどうかっていう自由が与えられておりますけども、放送ってのは聞く方に全く自由が与えられてないので、放送する方でそれを十分に考えなきゃいけない。それが法律となって書いてるのに、NHK という皆さんから受信料を取ってるところが法律を守ってないっていうことと、法律を守る気がないっていうかね、そういうそのことはもうできるだけ早く僕は改めてほしいですね。反省して。で、まずは反省の弁を、どうして自分たち NHK がね、とか朝日新聞が、どうして間違ったか、ということを、やっぱり自分でまず反省の弁を読者に対して言って、そしてこれからはこういうとこ直しますと。やっぱりね、誤りを改めるにはばかることなかれって言うんですけどね。本当にね、誠意というのは、間違った時に自分が間違ったということを勇気を持つこと。これはもう極めて大切なんで、私は、まあ、職業の的に言えば大学の先生として、NHK とか朝日新聞とかそういう悪辣メディアはですね、この際謝ってから再スタートするということが大切だと思います。というのは僕は学生とかその常にそれを要求してるわけですね。例えばカンニングをしたと。カンニングとは悪いことなんだと。いうことを言って、それがどういうふうに社会に悪い影響を与えるかということを言って、そしてこれからはカンニングしないように、ちゃんと自分の力で大学の勉強した方がいいよとこういうわけですね。それはまあ、先生というものを持っている大きな役割です。ということで、今回は CO2 によってなぜ地球が暖かくなるかっていうのは非常に論議がある。熱伝導とか地球の気流の関係とか、その全部知らないと、CO2 によって温暖化しているかどうかを、このブログの記述で、学問的にきちっと証明することはできません。だからこれは多角的にきちっと説明をして、現在の気温が今までの地球の気温の変動の範囲内であり、かつ全然それが大きいものではないということ。それから現在の地球の状態、今までのいろいろ気候学の歴史的な研究、そういうものでですね、普通の知識の人でも、電熱とか気象学とか知らない人でもですね、十分に現在の温暖化の放送が、とか新聞が、間違ってるということがわかりますので、まあそれでとどめた方がいいというふうに思いました。